今年もこうして昇天者記念礼拝をご一緒に守ることができ大変嬉しく感謝をしております。何人かの方にお会いしてというかお顔を拝見してその関係のご昇天者にもお目にかかったようなお会いしたような思いになり、本当に礼拝において一つの交わりをここに持てるんだなということを味わっています。ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、つまり先に天にお帰りになられた兄弟姉妹も神様を見上げておられて、私たちもこの地上において神様を見上げていて、今この空間において同じ方向を見ている、心を一つにしている、また御言葉が今朗読していただきましたが語られますけれども、同じこの恵みを共有している、そういうこう素晴らしい一つとなる空間がこの礼拝だなということを思いながら、今年もこうして昇天者記念礼拝を持つことができることに感謝をし、その恵みを味わっているということでございます。今日朗読していただきましたこの聖書箇所は、最後の晩餐の場面にあたるところでございます。主イエス・キリストが十字架にかかる前夜、弟子たちと共に食事の席に着いたその場面です。で、この最後の晩餐はダヴィンチの絵もに始まり、とても有名な場面ですけれども、他の福音書すなわちマタイ・マルコ・ルカでは数節でその最後の晩餐の場面が表されている、そこにとどまるんですが、実はこのヨハネの福音書は、今日14章読んでいただいたんですが、13章から17章がずっと最後の晩餐に関わる場面が書かれています。今日は聖書をお持ちではなく、このペーパーの方はちょっと前後が見れなくて申し訳ないんですが、13章から17章ですね、13章から17章の5章を割いてヨハネの福音書はこの最後の晩餐の場面を表しています。改めてこの前後関係も読んでくる中で、イエス様はこの最後の晩餐において随分多くのことをお語りになったんだなと思わせられます。また随分こう、ある意味長く深いお祈りをされていたんだなというふうにこう思わせられるヨハネの福音書なんです。でもそれはまさに最後の晩餐ということは、これから十字架の死を迎えるわけですけれども、これから死を迎えようとしているイエス様がご自分の愛する弟子たちに、やがてあなた方も必ず天の父の身元に来てほしいという、いや来なければならないというような思いの中でお語りになった場面だったんだなと。ですから、むしろ五章でも表せないぐらいにあったのかなと思いますけれども、イエス様多くのことをお語りになり、また祈りを捧げていたんだということを思ったことです。きっとやがて天にお帰りになるイエス様だけではなくて、私たちの信仰の先輩家族たちも必ず迎える私たちのやがてがありますが、この天の父の身元に来てほしい、そう願われていることであります。今日はイエス様のそのような場面から御言葉を味わっていきたいと思っております。ですからそのようにして長い最後の晩餐の場面のほんの一部なんですけれども、そこに集中して少し聞きたいと思います。14章はこのように始まりました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。 この前の場面でイエス様はご自分が去っていかれることを告げています。そして今あなた方、すなわち弟子たちはついてくることができないと言います。弟子たちはまだ先のことを分かりません。悟ることができません。一番弟子であったペテロは、主よ、どこにおいでになるのですか、なぜ今ついていくことができないんでしょうか、私はあなたのためなら命も捨てる覚悟でいるんですよ。しかし、いや、むしろあなたは鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言われ、まあ、果たしてそうなってしまうわけです。イエス様が去っていかれるということにおいて、他の弟子たちにも大きな動揺がありました。イエス様についていくということ、それを誓い、これまで一緒に歩んできた弟子たちです。イエス様の行かれる道を共に歩むことがまた自分の人生であり希望でした。ところがここであの方がいなくなってしまう、去ってしまう、そのような時に彼らは大きな動揺を持ったんです。そういう中で語られたのが、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさいでした。実際に私たちの神の家族、兄弟姉妹がご昇天された、亡くなられた時にも読まれることが多い箇所です。この箇所は私たちは当然愛する人を失った時に深い悲しみに心が動揺します。まあ、あるいは死別でなくても、なんか大切な時を、大切なことものを失った時には心が騒ぐ思いがすると思います。未来の希望が断たれたように感じるとき、平安を失いますし、きっと誰しもが、まあ、多かれ少なかれそういう、こう人生の危機は迎えると思いますし、これまでも迎えてこられたと思います。しかし人にとって人生の危機を迎えるときにこそ、神様からの語りかけを、その御言葉を聞く機会に預かっているのではないかと思います。神様の御言葉に静かに思いを潜めることができるのは、まさにそういう時ではないかと思います。まあ、今日は皆様はご家族のことを思い起こされているでしょうか。あるいは今それぞれが直面なさっている課題に心が向いて、また、いるでしょうか。どういうことをそれぞれが思われているか、もちろん私は存じ上げませんし、それぞれだと思いますけれども、しかし今朝与えられた御言葉、私たちはそれぞれの中でありますけれども、心を騒がせてはなりませんとこの語りかけを聞きます。御言葉は不思議だなと思います。イエス様は心を騒がせてはなりませんと語りますが、なぜか御言葉は私たちの心をなぎにしてくださるというか、本当に平安に導いてくださる、 そのような力があります。御言葉は私たちの心を変えてくださいます。心の向きを変えてくださいます。神を信じ、また私を信じなさいというのです。どういうことに今心が騒ぎ心配を感じておられるでしょうか。あるいはどういうことに心が奪われているでしょうか。しかし心を騒がすのではなく、神を信じ、また私を信じなさいと語りかけてくださいます。さて2節からイエス様はご自分が行かれるところを示され、その目的を伝えられます。2節から数節をお読みします。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。最後の晩餐の場面でありますから、このあとイエス様が向かわれるのは十字架であり、ご自分の死であります。しかしそれは決してイエス様の敗北を表すものではありませんでした。弟子たちの希望を失い、弟子たちの道が閉ざされる、そのようなことでもありませんでした。イエス様の十字架はむしろ彼らに、弟子たちに救いを与えるものであり、彼らを天の道のもと、天の御国に迎えるためのものであったのです。ここで語られることは、イエス様が十字架にお帰りになって3日目によみがえられて、その後天にお帰りになられてからのことでありますけれども、イエス様が去っていくのは天の父の身元にお帰りになるということでありました。そしてそれはあなた方のために場所を用意しに行くためであったと語られています。天の父の身元、すなわち天の御国には住むところがたくさんある。十分にあなた方を迎える場所がある。具体的にあなた方のための場所を用意したら迎えに来る。私がいるところにあなた方もいるようにするために、天の御国とはイエス様と共にいるところです。神様の完全なご支配があり、神様の御心がなされるところです。しかしこの箇所は非常に興味深いというか、空間的な場所のイメージを持たせるようにしてイエス様お語りになっています。イエス様の支配、神様のご支配、御心がなされる、そのようなこう内容的なところのよりも、まあ、あえて空間的なことをイメージさせる、そのような表現です。一つの英訳ではメニールームズというふうに書いていますけれども、まあ、部屋がたくさんある、どういう感じなんでしょうか。お家の間取りとかをこう考えたり、あるいはそのすでにあるものに、自分だったらこんなふうにこう住むなとか、ここは彼の部屋で、ここは私の部屋で、ここで食事をしてとかですね、 そういうことを考えることが、好きな方がおられると思います。あるいは得意でおられる方があると思います。男性女性がということはないと思うんですが、たまたま私が身近にそういうのは好きなんだ、得意なんだというふうにおっしゃられた方は女性が多かったと思います。で、この街道を設計されたのも女性の設計士でした。でもこの居住空間というのは非常に重要なのかなというふうに思います。どんなふうに玄関を入り、どこで家族が団らんし食事をし、どこで一人の時間を持ち、どこで休み、どこで礼拝をするのか、まあ、今の住宅事情ではなかなかそういうことは難しいということもあると思いますが、しかしやがて迎えられる天の父の家ではその居住スペースがたくさんあるというんです。でもこのような表現をもって、まあ、物理的にまさに部屋がたくさんあるというよりは、神様との豊かな交わりがある、神の家族の素晴らしい交わりがあるということを伝えようとしているのだというふうに思います。まあ、しかし願わくはこの地上においてもその前味のようにして、お家の中でここで神様の前に静まり、ここで家族の交わりがあり、ここで礼拝が持てたらというような空間があると素晴らしいかなと思いますし、また教会という場所はそういう場所となることが理想的であるように思います。こんなふうにして玄関に入って、来る、そしてここで礼拝を持ち、また個別のスペースの中で分かち合う、そんな楽しみが教会にはあります。ここではかの日の場面を思わせられますけれども、天の父の家には住むところがたくさんある、あなた方のために場所を用意しに行くんだ、そして場所を用意できたら迎えに来るというやがての約束をしてくださっています。イエス様はその今読んだ最後の部分もう一度読むと、私がどこに行くのかその道をあなた方は知っていますというふうに言うんですが、5節に入ってトマスという弟子はイエス様にこう言います。主よ、どこに行かれるのか私たちには分かりません、どうしたらその道を知ることができるでしょうか。トマスという人は弟子の一人でありますが、この後にも出てきてとても率直な人です。彼は弟子の中でイエス様に、復活のイエス様に会えなかったという場面がこの後出てくるんですけれども、その時には率直に僕は見なきゃ信じないと、手に刺された釘の跡を見なければ信じないというふうに言った人でありますけれども、その言葉がイエス様に聞かれて実際に見れるという恵みに預かりました。ここでも他の弟子たちも同様に、まさに動揺していたと思うんですが、彼は口を開いて分からないものは分からないと言ったわけです。そしてどうしたらその道を知ることができるんですかというふうに尋ねたんです。イエス様に直接尋ねるところが素晴らしいなというふうに思います。わからない中で静まり考えるということも大切な時間ですけれども、ただ考えているだけではなく、あるいは誰か人に聞いたりするのではなくて、イエス様に直接聞く。私たちも究極的にはお一人お一人がイエス様に直接聞く、イエス様に直接出会うということによって神様を知ると思います。 まあ、もちろんこれどういうことなんだろうかということを牧師に尋ねてくださったり、他のクリスチャンの方にお聞きになってくださったりして、そこでもまあ素敵なことではありますけれども、一人一人には祈る権利があるというか、むしろ祈りに招かれているので、神様分かんないんですけど、どういうことなんでしょうか。そのようにお祈りされる中で、個人的に人の交わりがあり、個人的にイエス様が教えてくださり、神様を知るものとされるというふうに思います。まあ、そのようなトマス、率直なトマスでありましたけれども、イエス様は答えられます。今日の最後の6節、イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。これがイエス様の彼への答えでありました。また私たちへの答えであります。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。この箇所では道という言葉がキーワードになっています。4節で、私がどこに行くのかその道をあなた方は知っていますと。しかし5節では、どうしたらその道を知ることができるでしょうか。そして6節で、私が道である。イエス様が道であるというのはちょっとこう、ある意味変な表現なんですけれども、しかし本当にこの御言葉をもってイエス様はご自身を表されています。聖書の中ではイエス様が私はある、私は何々であるという表現をもってご自身を表しています。その御言葉をもって本当に私たちはイエス様を知ることに導かれていきます。そのロビーにステンドグラスが4枚あるんですが、その中2枚もそのような私はある、エゴエミーという言葉ですが、私は何々であるというテーマのギリシャ語が書かれたステンドグラスで、私は命のパンですというのがこちら側で、私は世の光であるというのが黄色いというかあれです。今は皆さん反対側で見えないので、お帰りになるときにご覧いただければと思います。私は世の光である、私は命のパンである。でそのようにしてイエス様はご自身は何々であるというふうにこう述べてきて、このヨハネの福音書の中では6番目の表現として、私は道であるというふうに述べているんです。そして事実、イエス様が私たちを天の身元に導いてくださる道なんです。皆様のご家族もその一人であるように、これまでも多くの人たちがこのイエス様という道を通して天の父の神の身元にお帰りになっていきました。今年も何人かの神の家族が、巨大姉妹がこの道を通って天にお帰りになられました。あるいはまた他の教会の先生方が、あるいは兄弟姉妹がまさにこの道を通って天にお帰りになられました。今年一人の姉妹は昇天される2ヶ月前に洗礼を受けました。約3ヶ月前にイエス様を信じました。その姉妹は末期のがんを患っていたので、自分の死期を悟っていました。 そしてご自分の死に向き合い準備をされました。しかしそれは葬儀の準備でした。まあ、それはとても賢明なことだとは思うんですが、葬儀の準備でした。ただ漠然と天国を思いながら願っている中でのことでした。でも私はそこで、そこに行く、すなわち漠然と思っている天国への道を伝えますというふうにお伝えしました。それから何日か後のことですけれども、そのようにしてイエス様を紹介しました。私が道であるというイエス様を紹介したんです。この方は天地万物をお作りになられ、私たち人をお作りになり、そして愛しておられる。ところが私たちは罪多きもので、その私たちを作り愛してくださったイエス様、神様に背を向けて生きるような存在になっていた。それは人間が罪人であると言われることです。しかしこの方は人となってこの地上に生きてくださり、私たちの罪を代わりによって十字架に死んでくださったんだ。そして3日目によみがえってくださったんだ。このイエス・キリストを信じる、その時に私たちはイエス様に代わりに罪を負っていただいたことにより自分の罪が許されて神様に受け入れられ、そして天の道を歩むようになる、神の国に行けるんだ。そのようにしてイエス様を紹介しました。その姉妹は自分の死を目前にしながら真剣に話を聞いてくださり、そして信じますと告白されました。まあ、本当に偽りのない真剣な素直な信仰告白だったなというふうに対面している私は思いました。そしてその後その姉妹が一言述べた感想の第一声は、道が見えてきたように思うというものでした。まあ、私が最初道をお伝えしますねというところから話が始まったんですけれども、自分自身はこうイエス様を紹介する、総じてイエス様を紹介するということに話が、あるいは頭が向かっていたので、彼女が道が見えてきたというふうな感想を述べられたことにこう少し驚いたというか、嬉しく、まあ、感動をしました。死に直面しようとする中で自分の人生がここで途絶えるんだと、これまで歩んできた道がここで終わってしまうんだ、そのように思って備えていた彼女が本当にこう道が見えてきた、永遠につながる道が見えてきたんだという素直な感想に私が逆に心が打たれました。でもこの御言葉は本当に真実であり、その通りだと思います。私が道である、このイエス・キリストを通してこそ途絶えることがない永遠の道がある。この姉妹も私たち一人一人もこの人生の中でさまざまなことを見てきました、聞いてきました、あるいは惑わされてきました、騙されてもきました。しかしここに真理を見るんだなと、私が道であり真理であり命なのですと言いますが、まさにここにイエス様に命があるんだな、そのことを知るのです。単にイエス様が道路というわけではなくて、イエス様と共に生きる、イエス様が私たちのうちに生きる、このイエス様を信じるときに本当の意味での 命の恵みに預かるんだ。この御言葉の真理を経験した感動がそこにはありました。今朝私たちはこの礼拝においてこの素晴らしい御言葉をご一緒に聞きます。それぞれが追っておられるさまざまな戦いの中で、あるいは心に平安が失われるような戸惑いの中で、しかしこの語られる御言葉は、いやむしろそのような私たちに対してこの真理の道を示してくださっていることを思います。今日の本当に最後の最後の部分で、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと書いています。人生にはいろいろな道があり、ご自分で選択して主体的に生きることが委ねられています。しかしその中で最終的に天の父の身元に帰らなければならないということがあります。冒頭に申し上げたように、この最後の晩餐においてイエス様は多くの言葉を持って、御言葉を持って、祈りを持ってここに来なさいと語られていたんです。この道は一つです。確かにそれぞれの人生はそれぞれの歩み方、それは素晴らしいことです。でも最終的にその道を歩みながら私たちが立つところはこの唯一の道です。私を通してでなければと。しかしまた、誰も父の身元に行くことはできませんとありますが、逆に言えば、私を通してであるならば、イエス・キリストを通してであるならば、誰でも父の身元に行くことができると、このことは教えているというふうに思います。どんなこれまでの道を歩み、あるいは失敗したことがあったとしても、罪を追ってしまっているという現実に気づいたとしても、むしろ神様の光に照らされれば罪を深く知るというのが実際のところだと思います。しかしどのような人であっても、誰でもこの道を通ってであるならば父の身元に行くことができるという約束をこの御言葉は与えてくださっていることを思います。今日はこうして聖典社記念礼拝をもってご一緒にこの御言葉をお聞きしておりますけれども、この御言葉、ただこの御言葉を心に留めて歩む新しい一週間、また新しいと言いますか、これからの私たちの歩みでありたいというふうに思います。いかがでしょうか。どうぞ御言葉そのものを心に思い巡らし、少し静まり黙祷をしていただきたいと、お一人お一人で心の中で祈りを捧げていただきたいというふうに思います。